あやのとまさやのデジタルカフェ。森さん、こんにちは。
こんにちは。
デジタルカフェですが、今回でなんと10回目を迎えます。
わ
ー、イエーイはい、そんな記念すべき10回目の本日は、なんと初のゲストをお呼びしております。
わ
あ。私もね、アジャイルコミュニティのイベントでよくご一緒させていただいていて、そして最近森さんと同じデロイトトーマスコンサルティングにご入社されましたキョンさんです。こんにちは。
わあ、
こんにちは。
ありがとうございます。お越しいただきまして、
うん、ありがとうございます。
とても嬉しいです。
はい。
なんかね、ツイッターでね、ご入社の報告をされた時にぜひお越しくださいっていうようなやり取りを森さんとされてまして、
そうですね、
まあ、今回やっと、
まあ、念願の
招待するに至った感じで、
はい、もう
念願の、ね、ずっと呼びたいねって言ってたんですよね、
はい、いいえ、もう光栄です、呼んでいただいて
ありがとうございます。まあ、そんなキョンさんなんですが、どんなお仕事をされているかとか、まあ、コミュニティ活動も積極的にされていると思いますので、まあ、そういったご紹介だったり、まあ、最近ね、転職されたということなので、その辺のお話とかを、掘り下げて聞いていければと思うんですけれども、まあ、初めに簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいですか。
はい、リスナーの方はじめまして、キョンと申します。今回ですね、森さんとあやさんと、まあ、もともとちょっと知り合いだったっていうところもあって、今回呼んでいただいたんですけども、47期間というチームで、10年ぐらいですね、仕事していまして、でそのチームで今回デロイトです、デロイトトーマスコンサルティングに入社しまして、でその背景みたいなところの説明なんですけども、まあ、自分はもともとですね、先ほどあやさんからもありましたけど、アジャイルっていうものにすごく興味があって、まあ、特にですね、この5、6年ですね、アジャイルコミュニティに出入りをさせてもらっています。その中でアジャイル開発の、まあ、実践する産業としてはですね、車系が多かったんですね。前職ではいわゆる今で言うと MaaS っていうんですかね、まあ、ちょっと昔の言い方で言うとコネクテッドカーとかテレマティクスっていう言い方になるんですけど、まあ、それぞれでちょっと分野が違ってたりしますけど、まあ、いわゆるその皆さんが想像しやすいところで言っても MaaS みたいなものに対して、10年ぐらい仕事をしていたというところです。でそこで、開発していったチームが47期間というチームになります。
はい。
でその傍らですね、まあ、いわゆるその自動車業界以外のところも手をつけてまして、新規事業の支援ですとか、基幹システムの大規模アジャイルの開発支援ですとか、うん、他にもですね、ちょっと毛色が違うもので言いますと、筑波大学でアジャイル開発のコーチといいますか、まあ、1年間かけてですね、学部3年生とか修士1年生がアジャイル開発できるようになっていくと、まあ、最終的にはいわゆるハッカソンに出られるレベルになっていくっていうところをですね、理系文系問わずっていうのがいいんですかね、まあ、基本的にはその問わず来ていただいて、まあ、実際には半分半分、まあ、4割ぐらいですか、4割ぐらいが文系の方が、学部3年生で来るんですけども、そういった人たちでチームを構成して、でアジャイル開発が1年間かけてできるようになっていくというところのコーチもしていると。でそこで、まあ、いわゆる自分たちのですね、やりたいことっていうのをどんどん広げていきたいというのが去年ありまして、それの転職先を探していたところ、まあ、いつも20、30という会社に来る中で、まあ、デロイトトーマスコンサルティングが一番フィットするというか、どちらかというとお互いにそのウィンウィンになれそうだなっていうところに共感したので、デロイトトーマスコンサルティングというところですね、というのが仕事の紹介になりますかね。
そうか、もうたくさん活動内容がたくさんで素晴らしいですね。
そうですね、ちょっと今いろいろともうなんかお伺いしてみたいですけど、ポイントが今ちょっと出ましたよね。その例えば昔で言うコネクティとか今で言うマーズのところのやられてたとか、例えばそういう企業相手じゃなくて、例えば筑波大学でそのアジャイルをこう教えていく、学生に教えていって、それをこう身につけていってもらうみたいなお話とか、あとその転職活動をそのチームでやったみたいな話なんですけど、ところでそもそも47期間って、どういう由来なんですかね。
ああ、それ気になってました、私も。
いい質問ですね。ですね、 この名前自体はチーム全員で決めまして、でなおかつ昔からあった名前ではなかったんですね。昔は、うん、そのマーズというかコネクテッドカー関連の仕事の中で基盤システムを作っていたので、うん、ずっと基盤チームという名前で活動していたんですけど、うんうん、まあ、今回転職活動を含めてですね、まあ、チーム名変えていこう、まあ、基盤システム以外をやるようになったっていうのも晩年にはあるんですけど、2017年以降基盤システム以外をやるようになって、でいろんな候補があったんですけど、まあ、最終的にみんなの案の中で私が出した案が最終的に通って、で47っていう数字なんですけども、
はい、
私がポーカーっていうトランプのゲームが好きなんですよ。
で
チーム開発に似ているなと思ってまして、
うんうん、
そのある種のゴールっていうのがいくつもまずあるんですね。でポーカーの役に似ているなっていうのと、で自分一人がそのこれを作ればいいってわけじゃなくて、相手との状況によってそのどの役を作るかっていうのを決めていく。であと配られたカードの中で頑張るしかないとかですね、その現実のソフトウェア開発におけるチームとすごい似てるなって思ったんですよ。一つ一つのカードに強さってあるけど、結局役を作らないと勝てないとかですね、非常にこうポーカーに似ているなっていうのがあって、でそのポーカーの中で一番強い役がですね、ロイヤルストレートフラッシュっていう役なんですけども、
うん、
でこれが10、11、12、13、1っていう数字で作る、で同じ柄で、でこの数字を全部足すと47、
うん、かっこいい。
でロイヤルストレートフラッシュを目指して頑張る、うん、
めっちゃかっこいい。
初めて知りました。そうだったんだ。
センスありますね。
なるほどね。ポーカーの中で限られた中でもそのロイヤルストレートフラッシュをこう目指していくみたいな話を、うん、最強のチームであるみたいな、
いいですね、
こう思いが込められてるんですよ ね、 なるほどね。
ロイヤルストレートフラッシュっていうチーム名じゃなくて、それを足して47期間ってところがまたおしゃれですって。
僕なんかね、あの47期間の47聞いた時に、あの 42じゃないんだなとかちょっと思ったんですよね。なんかあの宇宙の最後のなんていうか究極的な質問のなんですか、あのに対する答えが42って知ってますか？
知らないです。
あのいやそれはまた別の違う話完全に違う話なんで、あの42かなとか、うんうん、42じゃないんだとか思ってたんですけど、あれでちょっと今47の謎を解いてすっきりして、で逆に言うとそれやっぱりそういうチームを作っていくっていう思いがそこで表現されていてってことですよね。だからチームで、はい、あのそういうところでの絆みやつながりみたいなところっていうのも、うん、こうお仕事とかでその筑波大学での取り組みとかも通してこう育まれてきたので、やはりここは47期間でこうあの転職をしたいっていうような感じになったっていう感じなんですかね。
そうですね。あの、まあ、特にその我々のまだこうスキルというかナレッジがいけてないところっていうのもあるんですけども、まだやっぱりこう良いチームを作るのは時間がかかるっていうのが自分たちの中にありまして、まあ、なので、世界にこう良い手法をですねさらに生み出したいというのがあるんですね。例えば1日で47期間のようなチームを作るという手法があればいいと本当に思ってるんですよ。なんですけど今我々にはないし、それを作っていく時のスキルセットとして何が必要かって考えた時に、ある種出来上がってるチームじゃないとまずその良い手法を作れないっていう思いがあったので、その1日で、良いチームを作れるという手法を作っていくためには最初のインプリとしてまず良いチームであるっていう状態からスタートする方が早くそこにたどり着けると思っているので、まずこのチームで仕事をしていくっていうところは大前提に我々の中ではありますね。
チームで転職ってすごいですよね。それでしかもすごいたくさんの会社からオファーをもらってたっていうのがまたさすがだなぁと。
あのなんかコンサルティング業界だとチーム転職って、ね、結構普通にあるんですよ。
あ、そうなんですね。
昔からずっと昔からあの普通にあるんですね。あるんですけれど、意外と IT 業界はないですよね。
で
ないし普通の企業はないんですけれど、キョンさんとその47期間は、まあ、複数からやはりこうオファーをもらったというところで、うん、やっぱその なんかチームに対してこうオファーするっていうところに前向きな企業さんも多かったし、まあ、47期間にやはり魅力を感じてたっていうところも各社さんもあろうのか、あろうかなと、はい、
そうですね。しかもその転職のプロセスみたいなのと、あと結果も全部ブログで公開されてましたよね。あそこまで公開しちゃう人もなかなか珍しいなと思って興味深く読ませていただいてましたけど
そうですよね。綾菜さんもね、本職は人事ですからね
はい、そうですね、気になって読んでおりましたが、ちょっとまあ、あのこれ聞いてる方々は読まれてない方もいると思うので、よかったら47期間としてデロイトトーマスグループをなぜ選んだかっていうところをもう少し掘り下げて聞いていければと思うんですけれども、こう数多くの会社から内定をいただいた中でデロイトにしたっていうポイントは何だったんですか？
まあ、一つはですね、やはり自分たちが作りたいものっていうのは、
はい、
ソフトウェア工学に新しいページを刻むというところが目標になって
まして、
かっこいい。何かその、うん、良いサービスを作るとか、うん、そういったことにコミットメントしていくというのは、もちろんその各企業さんに対して我々がコミットするところではもちろんあるんですけども、うん、我々である理由というのは、うん、ソフトウェア工学の歴史を新しく作るということ一点なんです。で、そこにベットできる会社っていうのをずっと探していて、
なるほど、
うん、でそうなると例えば各事業の系の会社さんですと、やっぱりそこにフルでコミットメントするわけいかないというのが出てくる、うん、
そうですね、う
ん、自分たちのサービスが大切というのもあって、ただ面白いのはその Spotify とか Google とかっていうのは、うん、その自分たちの事業が成長していく中で生まれたモデルというのももちろんたくさんあって、それが世界に発信されていってるっていうところはもちろんあるんですけども、まあただ例えばじゃあ、うん、その2000年以降に出てきたその Google とか Spotify のモデルが Agile を食い尽くすほどになったかというと、そうではないですよね。そう考えると、新しく歴史を作るというレベルでの1ページを刻むに至っては、やはりそこに全力でコミットする気概のある会社、そして今自分たちがやっているところから無理のないステップで一緒にやってくれる会社というのが私たちが探していたところ で、そこにデロイトトーマスグループ、まあ、特にデロイトトーマスコンサルティングっていうのは、お客さんとシェルパ、こう高い山ですね、例えばエベレストとか登るときに一緒に伴走してくれる専門家集団っていうのがいるんですけども、それに例えて我々は、クライアントのシェルパーであると、エンドツーエンドでお客さんを隣に立って助ける存在である、でそこに、47期間という才能が活かせるって思いましたし、まあ、その中でそのデロイトトーマスコンサルティング、まあ他のコンサルティング会社もそうかもしれないですけど、そういったところが新しい手法、新しい概念っていう生み出していく、でそれをグローバルに広げていくっていうのはとても自然なストーリーにデロイトトーマスコンサルティングを思えたので、そこででは DTC が一番マッチしてるなって思ったところですね。
なるほど、すごい、やっぱりすごく考えられて選ばれてますし、なんかこう世界にまで展開していく力があるっていうのは確かに納得感がありますね。
キョンさんにちょっと ご質問なんですけど、まあ、いわゆるそのマーズの中でやられてた時と、あとその筑波大学で学生さんにこう教えてた時と、あと今その、まあ、そのデロイトトーマスコンサルティングに、ジョインいただいて、で例えばそのクライアントとか、あるいはその、デロイトコンサルティングファームそのものにっていうところもあると思うんですけど、例えばアジャイルをこう普及していく、啓発していくみたいなところの中で、それぞれそのなんていうんですかね、課題意識みたいなものはやっぱこう変わってきてたりするんですかね。
はい、ということでまだまだこの答えも気になるところなんですが、前編はここまで、続きは後編にてお楽しみください。